コブの手紙5章ですね。ここでのテーマは苦難と忍耐です。10節のところに苦難と忍耐についてはって書いてありますね。で早速1節を読みますけれども、聞きなさい金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい、ね、金持ちについての話が書いてありますけれども、私たちはこの前虚しい誇りを抱いている人として商売をして儲けようと言っている人の話を聞きました。今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たちとあるわけですね。このようにむさぼってあるいは不安に駆られてですね、自分に富を蓄えていかなければいけない、そのように思っている人たちのことに対して今ヤコブがこの悲惨を思って泣き叫びなさいと言っているわけなんですね。これはもう世の中を見たらわかると思います。この金持ちですね、本当に金を集めている、例えば株とかですね、その資産とかを運用させていってですね、どんどんどんどん富を蓄積させていっているわけですね。そして蓄積させていくこと自体が目的になっている。そしてそのためにこの貧しい人たちが虐げられていくっていうこの状態ですね。そのことを今ここでヤコブはこの金持ちに対する裁きとして語っているわけなんです。でヤコブの手紙の中にこのことが金持ちに対するこの裁きが書いてあったのに気づいているでしょうか。例えば一章のこのところにこの10節のところに、富んでいる人は自分が低くされたことに誇りを持ちなさい、なぜなら富んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくからですともありました。そして2章のところにもこの金持ちの人が街道の中に入ってきたときにですね、その金持ちの人というのは6節を見ると、あなた方は貧しい人たちを軽蔑するんです、あなた方を虐げるのは富んだ人たち、そして裁判所に引いていくのも彼らであって、そしてイエス・キリストの皆を汚すのも彼らなんだというふうに書いていて、かなり否定的なことをヤコブは話しています。でヤコブだけではなくて福音書の中にもこのイエス様が金持ちが、ラクダが針の穴を通るよりも金持ちがこの通ることの方が難しいということを話していたわけなんですね。でさらにパウロもですね、この金を愛することは全てのものの悪の根であるということを話しました。このように新約聖書の中に金持ちに対する警告があって、旧約の中にもこの不正を働き虐げていく、そのことに対する神の裁きが書いてあるんですね。そしてあなた方の上に迫ってくる悲惨と書いてあります。これは何かというと、終わりの日というのが後で出てきますけれども、3節の後のところですね、終わりの日というのですね、終わりの時に神様が地上に裁きを下される、怒りを表されるんですね。それが大患難と呼ばれるんです。その大患難の時に神が金持ちに対して裁きを行われます。私たちは黙示録17章と18章において大淫婦バビロンの幻を、ヨハネが見た幻を読むことができます。その女の姿は紫の衣を着ていて、金と宝石と真珠で身を飾っていて、世界の国々がこの大淫婦によって貿易を行っているんですね。けれどもその大淫婦が反キリストによってこの滅んでいく姿が書かれています。そして18章の20節に、大きな都よ、海に船を持つ者は皆この都のおごりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちにアレスタレルとはと書いてあるんですね。これアレスタレていくありさまが書かれていて、それが大患難の時に起こるんだということが予言されています。でパウロは苦しめる者には報いとして神が苦しみを与えると言いました。この大淫婦によって殺された生徒たちや預言者 者たちの地の報いがこの終わりの時に与えられるんだ。そして今それが金持ちの上に下るんだと言っていますけれども、このように金持ちに対しての裁きがあるわけなんですが、なぜ富を得ることが不正なのか、富を得ること自体というよりもその富を得るところに働いているこの原則がこの神様に怒りを招くようなですねものがあるんですね。神様はあらゆる富を持っておられる方なんです。で、神はその富を分け与えて惜しみなく恵みを施されるところに神様の特徴があるわけですね。キリストを私たちに与えてくださり、キリストにあって神は与えないものはないんだ、全てを施してくださるということをパウロはローマ人への手紙の8章で話しました。分け与えていく、あらゆる富を持っているけれども与えて惜しまずに捧げていく。で、アガペの愛というのはまさに与える愛なんです。ですから富を得ていく、受けるために得ていくということが神様の働きとまるっきり異なっていくわけですね。真っ向から反対していくわけです。で、これが裁きのもとなんです。で、イエス様のところに来た金持ちの青年がなぜ悔い改めることができなかったか、そしてラクダが針の穴を通るよりも金持ちが天国に入る方が難しいと言ったその理由というのはこのためなんです。自分のところに集めていこう集めていこうで、お金を集めていって、そして捧げる、分け与えていくということをしなかったんです。それが神となっていた、金が神となっていた、金と自分との関係があるがゆえに神様との関係を持つことができない。神を信じるということはまず自分を捧げていく、自分を与えていく、自分をもう全て神様に与えていく、そしてそれだけではなくてその神に与えているという中において自分のものを他の人たちに分かち合っていくという中に入っていかなければいけないんです。貧しい人に与えていくと、イエス様が全ての人に財産を与えなさいというふうに、その金持ちの青年に言った時に金持ちは来る暗い顔をして悲しい思いになって去っていったわけですね。で、このように私たちが神を信じるということは神に捧げていく、自分のものを捧げていくということであり、また他の人たちに分け与えていくということなんですね。だから金を持っていること自体が間違っているというよりもその金を集めていく、この前私たち学びました、今日か明日これこれの町に行ってそこに1年行って商売をして儲けようで、ルカによる福音書には、この貯めて蔵に貯めていこうと言ってですね、どんどんどんどん集めていく。で、これが大きな罪によって、そして神の裁きの対象なんですね。で、次を読むと2節に、あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われておりとあります。この富が腐るというのはどういうことかというと、おそらくは農作物のことでしょうですね。この蔵の中にですね、ものすごいたくさんの小麦とかですね、穀物がたくさんある。これが本当にこの人は金持ちであるということをこの表していたステータスシンボルみたいなものだったと思うんですね。それが一気に腐る、ね、ちょっと情景を思い浮かべてください。大寒の時に起こる。そして次に、着物が虫に食われるですね。本当にこのきらびやかな服を着ている、これも金持ちであることのステータスですけれども、それが虫に食われるんだと。で、これはもう実際にこの大患難を待つまでもなく起こり得ることでもありますが、特にこの大患難の時に、神様の裁きの時には必ず起こることなんですね。そして3節に、あなた方の金銀にはサビが出てとありますけれども、金銀というのは、サビは起こらないんですが、これはですね、光るものとか輝くものということだと思いますね。で、それらがもう本当にこのサビが出るっていうか、本当にこう廃れ その錆があなた方を責める証言となる。あなた方の肉を火のように食い尽くします。自分の肉体までが終わりの時には蝕まれていくんですよ。この体に何かこの病気というか、この痩せこけるというか、わからないですけれども、そのようになっていってしまうんですよ、というこの裁きですね。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。これらのためにですね、腐っていき、虫に食われ、錆が出ていく、そのためにあなた方は蓄えているんだよ、ということです。で、今この言葉を読んで、私はあのバベルの塔を思い出しました。バベルの塔があるその11章の手前のところ、そして、にはですね、10章と9章、特に9章にはノアが神様から祝福を受け、命令を受けています。増えよ、満ちよ、埋めよ、地に満ちよ、地に満ちるんですね。広がっていって、あらゆるところに満ちていくというのが神様の命令だったんです。けれども、そのノアの子孫の者たちが満ちるのではなくて、一つのところに集まって町を建て始めました。そしてその町に建てられていく家々はレンガ、しかもアスファルトで塗っています。なんでわかりますか？アスファルトでレンガを作る、レンガのアスファルト、水の裁きですね。裁きが、神からの裁き、水がありますね。とにかく自分たちで守っていくんですね。そしてこのレンガで水が入ってこないようにしていく。で、それだけでは満足できなかったんです。今これは恐れですね。自分で守っていくという、この神様によって守られるんじゃなくて、自分で守っていくですね。神の裁きに対して守っていく、生き残りですね。で、それだけではなくて、今度はこの神のようになろうとしたわけです。人間には神を求めるものがあるんですけれども、神、本物の神を否定する人たちは、その神をですね、代わりに何かを神にしていくわけですけれども、その神は自分たちを神にしていくという恐ろしいことが起こっていたわけですね。そして塔を建てていった。で、神様から裁かれたわけですけれども、これがバベルの塔だったわけです。で、これが終わりの時にも起こるわけですね。で、実際に今この不安定な世の中においてですね、どうすればよくかわからなくて、そして富を蓄積していく、自分を守っていく、何をすればいいかわからないから、とにかく貯めていくという愚かなことをしていく、また守っていくということですね。今このテロが起こってちょうど1年になってですね、そして国内、アメリカ国内においても、このテロ、自爆テロとか、そのようなものが起こる危険性があるということが、もう何回も何回も言われているわけです。で、一生懸命ですね、そのために銃を持ったりですね、あとは何かこの、一生懸命いろんなことをこう議論して、いろんなことを守っていこうとかですね、プロファイリングをしようと、このアラブ人をプロファイリングしていこうとかですね、いろんなことをこう議論しているんですけれども、テロリストからしたらですね、抜け穴なんていうのもいくらでもたくさんあるわけなんです。簡単です。例えば今、こう普通教会にこうやってきてですね、普通にクリスチャンらしく振る舞ってですね、クリスチャンの言葉を覚えてですね、突然銃を持ってバンバンバンバン礼拝中に撃つことだって可能なわけなんですよ。いくらでもできるわけですね。やろうと思えばいくらでもできるんです。どんなに自分が不安になって、どんなに自分を守ろうと思っても、守ることはできないんです。誰が守ってくれる？神が守ってくださるんです、ね、そして富も自分の必要も神様が与えてくださるわけです。神様が守ってくださり、神様が与えてくださる、そのような信仰がなかったらですね、どんどんどんどん富を蓄積し、そしてまたそういう力を持っていくわけですね。で、そうなるとどうなるかって言ったら、もうアメリカでもうすでに問題が起こってますけど、プライバ バシーの問題、自分たちの自由がどんどんなくなっていく世界になっていくわけなんですよね。でそれがこの終わりの時にも起こってくるわけなんですけど、神様はそれを全部このぶっ壊されるわけなんですが、私たちにはですね、このように、自分のために貯めていく、自分のために持っていくという、自分にこの何かを集めていくというものがあるわけです。神様がこの与えてくださって、神様が守ってくださって、でさ神様に頼っていくのではなくて、自分でそれを行っていく、これを本当に注意していかなければいけない。私たちは捧げていく存在です。神に捧げていく存在です。どうなったらいいかわからない、だから今自分で安定した生活をって言ったら、その安定した生活がどんどんどんどん不安定になっていくんです。そうではないですね。捧げていく存在なんです。人間というのはそういう存在です。神様の喜びのために私たちは作られているんです。私たちは捧げていく存在であり、また他の人々に分かち合っていく存在なんです。分け合っていく存在なんですね。でこれが、ここで、学んでいかなければいけないこと。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。そして4節に、見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。当時の社会において日雇い労働というのがこの普通に行われていたわけで、旧約聖書のモーセ五書においてですね、貧しい人とかヤモメとか在留異国人に対する神様のこの心遣いというのがものすごくたくさん書かれているんです。山崎さんと一緒にですね、旧約聖書をずっと学んできたけれども、来ましたけれども、新明記においてもレビ記においても本当にたくさんのところにこの貧しい人、ヤモメ、在留異国人に対する細かいですね、神様の律法が与えられているんです。神様はそれだけ貧しい人、窮乏に陥っている人に対してものすごいこの目を注いでおられるんですね。で具体的にこの貧しい、この困窮している雇い人に対するこの律法がこう書いてあります。新明記の24章なんですが、貧しく困窮している雇い人は、あなたの同胞でもあなたの地であなたの町囲みにいる在留国人でも虐げてはならない。彼は貧しくそれに期待をかけているから、彼の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない。彼があなたのことを主に訴え、あなたが咎めを受けることがない。日雇い労働の人にとってはその日に与えられる賃金がもう全てなんですね。それを受け取って、そして、この家族を養うという生活をしていたので、それを奪い取るということはですね、もう彼らがどうすればいいかわからない、もう断食というか食べないでいく。でそして食べなかったら次の日のこの生活で仕事もできないぐらいもう疲れ果てて、そうなってしまうわけなんですよ。だから本当に叫び声になるわけなんです。私はここの箇所をですね、ちょっと大学生の時に読んでですね、お金がなかった時に本当に神様はよく分かってるなということを思いましたね。まだよくしっかりと覚えてますけれども、それに対して今神様が万軍の主って分かりますか？万軍って言ってるんです。つまり金持ちに対して敵対されるわけなんですね。次をご覧ください。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。すごいですね、贅沢に暮らして快楽にふけて殺される、これはちょうど屠殺みたいなことをこう想像してください。豚がですね、この肥え太らせるわけですね。餌をたくさん食わせてですね、そしてなぜかといったら、それは良い肉を食べることができるためにですね、この太らせるわけですけれども、同じようにこの自分の心をこの自分のためにこの殺されるためにこの太らせていくんだよということを今ここでヤコブは話してるんですね。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。これはこの前話しました。この借金がある人に対してこの訴えることができるんですね。債権者が訴えることができて、牢屋にぶち込むことができるわけですね。でそのことを今ここで話しているわけです。このように金持ちに対してものすごいこの から兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。こういうわけですから、兄弟たちと言って兄弟たちと話している、つまり信者に対して、クリスチャンに対して今話している言葉です。終わりの日に対して、世の中が不安定になっていくところにあって、生き残りをかけて不安になって、また動力になって富を貯めていく人たちがたくさんこの出てくるわけで、またその世の中の人たちは生き残りのためにそうなっていく。自分のことしか考えない、自分を貯めていく、自分のために備えていく、自分の必要を満たしていく、自分の世界、まあ、先ほどもあの礼拝前の交わりの時にですね、この自分だけの世界になっていく、なっていくんだという話をしましたけれども、そのようになっていく中において、対照的にクリスチャンたちはどうなのかというと、主を待ち望む者たちに変えられていくんです。自分の必要は主にお任せします。自分の安全は主にお任せします。自分の知恵も主にお任せするんです。全てが主により頼んでいき、自分というものがもうなくなっていって、もう本当にしがみつくような時代になっていくんです。うめいているという言葉もパウロは使っていますけれども、うめきを持って主の身に叫んで主により頼んでいく、これが主が来られる時に満たされるわけですね。だから私たちがあの黙示録の最後のところで、御霊も花嫁も言う、主を来てくださいでイエス様がしっかり私はすぐに来ると言われた、そのような切実に待ち望むような、この姿勢がクリスチャンの終わりの時に持たなければいけない姿勢なんです。そうでなければですね、もう本当に気が狂ってしまいます。耐え忍ぶことについてヤコブは詳しく話していきます。次ご覧ください。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。貴重な実りを待っている、すぐに出てこない、自動販売機のようにですね、自分が蒔いた種がこう出てこないんですね。農夫のことをちょっと考えたらすぐ分かりますよね。すごい例えだなとここで思いますけれども、この自分がですね、この思うようにはなかなかならないわけなんですけれども、必ずそうなるから、必ずそうなるんだと思ってですね、待っていくわけですね。これが農夫の姿。具体的に何を言ってるかというと、この秋の雨と春の雨ですけれども、これイスラエルの土地です、パレスチナの土地です。でここでこの秋の雨、これ11月ぐらいに降ります。11月ぐらいに降った後で土地が湿っている状態の中で種をまくんです。植えていくんじゃないですか、ばらまくんですね。覚えてますね、種まきをたとえ。そして発芽する、これ湿っていますから発芽するんです。イスラエルは地中海性気候ですから本当にカラカラしています。で、私はイスラエル旅行行って驚いたんですけど、遺跡がたくさんあるんです。あの1世紀とか2世紀に建てられた水道橋、ローマの水道橋を今でも見ることができ、イエス様とかピリポカイザリアのとこ行ったらですね、まだあそこのこの岩があるんですね。とかもういろんなところ、なんでかって言ったら、日本と違って腐食することないんです。乾いてるんです、カラカラしてるんです。で、水が日本以上に本当に切実なんですね。そのような状態で雨が降ります。雨が降った後に種をまいて、そしてその湿っているところでこの発芽させるわけです。で、12月1月とこうまたこう比較的水が雨が降らなくて、そして2月3月にまた春の雨が降ります。で、その雨が降った勢いでこの4月初めにこの大麦が取れて、で5月6月に小麦が取れる、大麦がこの初穂の祭りですね。3日後、イエス様復活された時ですね、杉越の祭りがある時です。そしてそれから50日数えたペンテコステの時、50節はあれは小麦を神様に捧げるわけですね。でこのように麦が収穫がある、その農夫がずっと待っている時、 そして8節に、あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからです。
私たちが終わりの時に生きていて、そして耐え忍ぶ時に陥ってしまう弱さ、それが弱くなるということです。心を弱くするということです。疲れてしまう、がっくりきてしまう、で簡単に罪に陥りやすい。もういいや、ダメだ、もう結局。そして、このそういうことがですねあってですね、そして気落ちしてしまう、意気消沈してしまう。だからもう心を強くしなさい、ヤコブは言いかけてるわけですね。文句がずっとじっくり待ってるでしょうと、そのように待ってなさいと、必ず実が結ばれるんだ、主が来られるんだ、そして主が来られるのが近いからですと言っています。いつ来るかわからない千年後かもしれないということをクリスチャンの間で平気で言います。そういう概念は聖書の中にありません。今来るかもしれない。これが私たちが日々を生きていく支えになります。今も今のこの目に見える周りのことを見たらがっかりするしかないけれども、主が今日来られるかもしれない、その中にあって私たちは今の日を、今日の日をですね、支えられて生きていくことができるわけなんですね。主が来られるのが近いからです。そして今のこの生活も永遠の視点から見ることができます。今のものにしがみつくことがなく身軽でいることができます。世の中の財産ですね、さて死ぬ時はそうですよね。この今だって金いくら持ったって、どうせ裸で死んでいくんだからっていう死ぬ時の準備っていうのはよく語られますけれども、クリスチャンはいつまでもいつもですね、まあ、ある意味で死ぬ準備をしているわけですよ。でそれはイエス様が来られる、生きてるうちに来られるです、ね、一瞬のうちに帰られた、その時にはもう服も持っていくことができない、レフトビハインドの中で服も残されていくっていうのがありますけど、あれは事実ですよね。服を持っていかないんですよ。身軽でいることができて永遠の視点で見ることができる。で何が大事かを見ていくことができる。一つ一つのこの生活の決断においてですね、それをしていくことができる。今福音を伝えなければいけない、今この人にこの本当に分け与えていかなければいけない、いやお金をしっかり貯めて、そういうことではなくてですね、分け与えていくというふうに永遠の視点で見ていくことができるわけなんです。だから主が来られるのが、来られるだけではなくて近いのですというのが大事なんですね。で次に、兄弟たち互いにつぶやき合ってはいけません、裁かれないためです、見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。終わりの時に落ちりやすい、また別の過ちはつぶやきですですね。世の中においてこういろいろつぶやきたくなることがたくさん出てきます。今は悪い時代だからですとパウロは言いました。悪い時代なんですから本当にたくさんあります。でも裁きの主がイエス様が現れるのを待ち望む者はイエス様が清いように私たちを清くしますというふうにヨハネは言いました。ちょうどここで語られているのはですね、この小学校か中学校のこの子供たちがこの教室の中で先生がいないからギャギャギャギャ騒いでいるときにですね、先生がですね急にバッと開けてきてですね、おっかない先生ですね。そしてこの、まあ、ちょっと今の先生はちょっとそういうことはできないかもしれないけど、昔の先生だったらですね、廊下に立たせるとかなんだかさするかもしれませんけど、そのような感じですね。イエス様が戸口に立っておられるですね。そしてイエス様がおられる、来られるんだからつぶやき合わないでください。そのようにこう言っているわけですね。で次に、苦難と忍耐については、兄弟たち主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。今耐え忍ぶことを話してましたけれど、今度は苦しみの中で耐え忍んでいくということを話しています。この世において苦難があることをイエス様が言われました。世にあっては患難がありますとヨハネの16章の33節に書かれています。要はイエス様を憎むのだからあなた方を憎
だから苦しみが伴うわけなんですけれども、その時に預言者たちを模範にしなさいと言ってます。預言者というのはどのような存在かというと、その時代のために神様が語っておられるメッセージを語り継ぐ人なわけですね。そしてそれは迫害と苦難とあるいは殉教を覚悟しながら歩んでいかなければいけないような類のものなわけですね。エレミアがそうでした。エレミアはこのイスラエルがバビロンによって裁かれて、バビロンにイスラエルを服さなければいけない、本当に愛国的になってですね、そして本当にこの神様にこの立ち上がっていってですね、私たちは勝利することができるというふうに語った方がいいわけです。かっこいいわけですよ。でも全く逆のことを話さなければいけない。ミカという人も確かそうでしたね。他の大勢の人がですね、このたくさんこのいい予言をしてたんですけれどもね、アハゼヤかな、ちょっと忘れましたけれども、王様の時ですね。だけれども一人だけすごく嫌なことをいつも予言する人がいるんですよね。そしてその人が連れてこられて、そしてユダの王がですね、ヨシャパテですよね、確かね、連れてこられて、そしたらこのミカはですね、この戦いは必ず勝てますとか何だかって言ってですね、嘘を言ってですね、お前ちゃんと本当のこと言えとか何だかって言って、ミカはですね言って、そしたら神様はですね、悪霊を送ってるんですね。この悪霊が働くのを許しておられて、その偽予言者たちに偽予言をさせているっていうものまでも予言したんですね。でこのようにいつもいつもこのですね、この本当のことを言っていかなければいけないから迫害がある。ステパノがですね、どういうことを説教したでしょうか。ユダヤ人たちは、先祖を誇っていたわけですけれども、あなたたち、その先祖が神様から使わされた預言者を殺していったんですよ。迫害していったんですよ。ヨセフがお兄さんたちによって迫害されて、モーセもイスラエルたちに理解してもらえると思ったら理解してもらえなくて、エジプトを出ていったんですね。ずっと預言者っていうのは先祖たちに殺されて、あなたたちは今度はその預言者たちが預言した方を殺したのですと言って、それでステパノは石打ちになったわけですね。この人たちのことを模範にしていきなさいって言ってる。つまり私たちは苦しんでいくんです。これから自分たちが神様の中に立っていくときにですね、神様の言葉にしがみついていく中において、私たちは憎しみの対象となっていくんだ。イエス様が私の皆のために、私の名前のために皆に憎まれますと、オリーブ山の終わりの時のことについて話すときに言いました。それを模範にしていきなさい、苦しみがあるんだよと。そして11節に、見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの預言者のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。耐え忍ぶ、辛いことですけれども幸いなんだ。ヨブを見てごらんなさい。ヨブはこの試練の中にあって、試みにあった後に以前の富よりも2倍の富が与えられたんだということです。そしてここで主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられるというのがとってもいいなと思うんですね。ヨブは必ずしも何も悪いことをせず完璧だったということではないんですね。ヨブはいろいろつらつらこの話して、そして神様に最後に現れて、お前はこのことを知ってるのか、お前はあのことを知ってるのか、お前はこのことを知ってるのか、あのことを知ってるのか、このことを知ってるのかって言ってですね、最後にヨブは追い詰められて、チリに行くしてですね、そして私は悔い改めますと、何も知らないものですと言ったんです。でそれから神様が回復してくださった。耐え忍ぶ中において私たちは完璧でいるということではなくて、ヨブのようにこの もみくちゃにされながらですね行くんですけれども、神様は憐れみ深いんです。慈愛に富んでおられるんです。私たちがイエス様にお会いするときもそうなんですね。私たちのこの行いというものがですね、この失敗があったり不完全であったりするわけなんですけれども、けれども信仰によって立場を保っていく中で、イエス様はその信仰にしてですね、恵みを持って憐れみを持って、よくやったよい忠実な仕事だと言ってくださるわけですね。大事なのは動機です。そしてその立場です。今どこに今自分がベクトルがあるのか、それがとても大事なんですね。そしてこのようにして苦難と この忍耐について話した後にまた続けてですね、イエス様が来られる、この主が来られることを見ながらこの誓うことについて話しています。私の兄弟たちを何よりもまず誓わないようにしなさい。天を指しても地を指してもその他の何を指してもです。ただはいをはい、いいえをいいえとしなさい。それはあなた方が裁きに合わないためです。誓うという言葉を聞いたときに、いや私は誓うということはまあしてませんよっていうふうに言われるかもしれませんけど、言い換えるとですね、これは言った通りに実行するというふうに言うかもしれません。そしたらなんか身近に感じるかもしれませんね。いや私はいやこれをしていきます、あれをしていきます、やんなかったらそれ誓うってこと、誓うんだって。で、私たちは神様に対してこういうことを行ってしまいがちなんです。神様と距離を置いてですね、そして神様に言われることをこうやってなんかこういうふうに聞いててですね、で神様に言われてそれをこうじゃあやります、やります、やります、やってきます、やってきますとかって言って結局やらないような神様の関係になるなって言ってるんです。はいははい、いいはいいなんです。それしか言わないんです。やれないんだったらいいえなんです。やれるんだったらはいなんです。行いが伴っていくってことですね。神様に言われたときにやらないのではなくて、主よごめんなさい、できていません、私は愚かなものです、私は罪人です、悔い改めます、どうか助けてくださいと言って泣き叫んだり泣いたりする、これが神様の前に裸になるということであって、私たちは裸でなり続けていかなければいけない。はいははい、いいえはいいえ、受け取っていくものなんですね。何か私はこうしてきます、ああしてきますと言ってこうしないという、ここで話しています。これも裁きの対象だって書いてありますから、本当に、そのように、言っていかなければいけません。そして次に苦しんでいる人がいますかと書いてあります、 ですね。続けて苦しみについて話しますが、13節、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか、その人は賛美しなさい。とっても分かりやすい勧めですね。苦しんでいたら祈りなさい、喜んでいたら賛美しなさい。今どうですか、苦しんでますか、喜んでますか、まあ、どっちかって話、ね、そしたらですね、苦しんでたら祈りなさい、喜んでたら賛美しなさい。とっても単純です。苦しんでいる時に私たちがしてしまう過ちは、自分の中に悶々としてですね、嘆いたりですね、悲しんだりですね、このつぶやいたりですね、いろんなことをしますね。祈りなさいって言って全部神様に注ぎなさい、注ぎ出しなさい。喜んでいるときに私たちが陥ってしまうのは何か、俺は結構できるじゃないかとかですね、おこれをやったおーすごい、じゃあ今度は次に何をしようかとかって有頂天になってですね、これをしようあれをしようとかって、賛美しなさい。神様に与えられているんだから、それ全てしてくださったのは神様なんだから、賛美しなさい。そして次から今祈りなさいという言葉が出てきたので、祈りについて、ヤコブは話していきます。あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。長老たちによって呼んで祈ってもらって、そしてオリーブ油を塗って祈ってもらう。これやったことありますか皆さん。でも実際に私たちがコスタメサの教会にいた時に、そういう祈り会がありました。土曜日の夜だったんですけれども、教会の長老の人たち2人の人がですね、いてですね、そしてもうそこに、人がやってきて、そしてこの祈りの課題を出してですね、そしてその祈りの課題を読んでですね、そしてあのオリーブ油をちょっとおでこにつけて、そしてこう2人に祈っていく。これは癒しの意味合いをしている、Prayer for the sick っていうあれかな、そういうものがありました。本当に静かにですね、本当に行われているのくらいに静かに行われていましたけれども、実は妙子と一緒に行ったことがあります。彼女はですね、アメリカに行った後しばらくしてからキャベツを切っている時にですね、白菜白菜切っている時にもうブッて切ってしまってですね、もうこの切れ目がこの戻らなかったんですね。でそのために祈りに行って、そしてこう祈った後に帰る途中にですね、あれ変だなと思った、包帯で巻いているところがなんかずれたんですね。そしたら を塗って祈ってもらえる、そしたら癒されるんだよと言ってるんですね。この癒しのミニストリーです。それ次に、信仰による祈りは病む人を回復させます。信仰によって祈ったら回復される。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたら、その人は許されます。病気と罪、病と罪は関わりがあることが多いです。何らかの罪を犯している、霊的な問題を持っているときに精神的な問題も出てきて、精神的な問題が肉体的な問題にもなってくるときがあります。例えば苦味を持っているとき、そのときに精神的にも自律神経症になったり、そして精神的な病を患っているときに肉体にも出てきます。で、この罪と病がこう関係があるときがあるわけで、だけどももちろん全て病気を持っている人がその罪があるということじゃないですね。イエス様が言われましたね。生まれつき盲人の人に対してですね、この人の罪でもなく両親の罪でもなく神の栄光でもないと。そして今病があるということは、アダムが罪を犯したからなんです。この地が呪われたものとなって、私たちはウイルスとか、そういうものに対してですね、この免疫がウイルスとかっていうのはなかったわけですから、だからエデンの園にですね、そういうものがあって死んでいくというのもそうですし、そういう意味でその罪に由来するということでは全ての病気はないんですけれども、けれどもこの癒しという中にこの罪というのもあって、罪の許しというのもあって、罪の許しが与えられるところに癒しも与えられていくんだと。この肉体の癒しもですね、そういうことがあるんだということですね。そして次に、ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りを働くと大きな力があります。だから罪を言い表す。だけどこの罪を告白するっていうのはですね、神様にしてください。神様、神様に罪っていうのは告白するものですね。でここは過ちって言い換えた方がいいかもしれません。これある面白い、冗談の話があるんですけれども、そういうことではなくて、ここで自分の弱さをですね、私たちクリスチャンが集まった時に話していくかというか、クリスチャンの過ち、陥ってしまう過ちはこう自分を立派な人だと思わせる、作ろう。そして言わない、そして癒しが起こらないんです。教会というのは癒されるところです。肉体の癒しもそうですし、また霊的な癒し、つまり罪の許しですね。だから私たちはこう自分の思っている祈りの課題ということを、今日このみんなが集まっている時にこう話していくということがすごく大事です。そして互いに祈り合っていくんですね。そして癒しを受けていく、大丈夫ですよ。でですね、この本音と建前、裏と表を作って、そして気張ってプライドがあるときに私たちは何も起こらないんですね。癒しが起こらないんです。でもここでこの祈り合っていきましょうということをここで、このヤコブは言っているわけですね。義人の祈りが働くと大きな力があるんだよ。祈りには力があるんだよ。でその例としてエリアを挙げています。エリアは17節、私たちと同じような人でしたが、雨が降らないようにと祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。同じような人なんですって。超人ではないということです。スーパーマンではないですよと。普通の人だったんですよ。けれども祈ったら、雨が降らないように祈ったら降らなかった。そして再び祈ったら、今度はこれもっとすごいですね。降らないよりすごいですね。降るということですね。地 主はその身を認めます。それだけ祈りには力があるんですよと、祈りましょうと言ってるんですね。19節、私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの人を多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。今罪の話、許されるミニストリーですね、今話してます。回復させるミニストリーもあるわけなんですね。で、罪を陥ってしまった人を裁くのではなくて立ち上がらせてですね、柔和な心で、そして神様の憐れみに触れた人が悔い改めることができます。神の慈愛が人々を悔い改めに導くと、ローマ人の手紙で書いています。私たちが罪を陥った人にですね、そういう時って本当にそのように愛を持って接していく。でも罪には妥協しない、これが難しいです。でも愛を持って接していく、でこれが必要で、そしてここで大事なのは、多くの罪を負うんだ。ペテロも言いました、愛は多くの罪を負うからです。立ち上がった人に対して、立ち上がった人っていうのはつまり罪を多く持っているんですね。でそれをですね、この人はこういう罪を犯したんだということを言ったら、罪を負っているのではなくて暴いていることになるんですね。罪を許すっていうのは罪を持ち出さないということ、罪を埋めてしまったらそれを掘り起こさないということ、忘れていくと思います。これが罪を陥った人を回復させるミニストリーになっています。で、こうして苦しんでいるとき、苦しむっていうのはただ良いことをして苦しむだけではなくて、ここではおそらくは、罪を犯していて苦しんでいるっていうのもあるのかもしれませんね。どっちもあるかもしれません。で、その苦しんでいるときのミニストリーということが書かれていました。そして耐え忍ぶことについて、イエス様が語ってくれたということについても書いてありましたけれども、具体的にですね、このヤコブが教えてくれて、私はここを読んで、行いが伴わないで読むことはできないですね。悔い改めと導くから実践